それではこの朝は開かれた小さな巻物、開かれた小さな巻物という題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちは第5と第6のラッパの裁きと人々の応答について、見ました。第5と第6のラッパの裁きは、人類を取り巻く自然界に対するそれまでの裁きとは違って、人類そのものに対する裁きでありました。まず第5のラッパでは、天から落ちた星、これは悪魔サタンと見ましたが、彼に底知れぬ穴を開く鍵が与えられることで、イナゴのようなものがそこから出てきて、イナゴが出てきて、これは悪霊たちを指していますが、現れて地に住む人々、つまり額に神の印を押されてない不信者たちを5ヶ月間、苦しめたわけですね。第1の災いです。続いて第6のラッパでは、ラッパの裁きでは、大川ユーフラテスのほとりにつながれている4人の見つかい、これは堕落天使と見ました。つながれているっていうところからね、彼らが解き放たれることで、彼らに引き入られた2億の軍勢、これも悪霊だと見ましたが、そうでない可能性もありますけれども、悪霊だと言っておきましょう。その2億の軍勢が人類の3分の1を殺していました。第2の災いですね。第2の災いで、これらのことが不信者たちに対する神の裁きであることは間違いありません。そのように見てきましたからね。でもそのような中でも神様は人々が悔い改めることを、リペントすることを望んでおられるわけです。けれども残念なことに、これらの災いで生き残った人たちはどうしました？偶像礼拝をやめなかった、悪霊礼拝をやめなかった、アイドルウォーシップをやめなかった、そのまたその手の悪事を悔い改めなかったわけですね。私たちはそういったところから、この不信者の、不信仰者の不信者の心がいかに固くなであるか を見ました。けれどもその固くなですよね。なんだけれども、そうであるならば、今の時ですよ。今の時、この主によって罪が示されること。彼らは罪を受け入れない。自分が罪人だと受け入れないわけですよね。だから悔い改めないわけですけれども、そうであるならば、今の時、主によって罪が示されて、悔い改めへと導かれるということは、幸いなことなわけです。それは恵みなわけですよね。私たちはこの悔い改めを通して、神様に、主に近づけられるからです。で、さて今日は10章を見ますが、この10章から14章は、7章で見たように、7章と同じように挿入句と言われます。つまり物語の神殿、本当だったら第7のラッパが吹き流されるわけですが、では物語の神殿ではなく状況の説明がなされているところです。ただ11章の 15節から19節は例外で、そこでは第7のラッパが吹き鳴らされる、次のところですね、吹き鳴らされることで7つの8の、ボールの裁きですね、が起こります。でそれについてはまた15章以降で、見ていきます。で、ごめんなさい。はい、皆さんもそうだと思いますが、このあたりは内容をこう理解するのが非常に困難だと思いますね。私自身もこの学びをしながら、これはいつ起こったことなのか、どんな意味があるのかと疑問に思うことが、多々 あるわけです。でもだからこそですね、もう全部わからないと気が済まないって言うかもしれんけど、わからないことだらけなんだけれども、でもだからこそ私たちは主の前にへり下り、御言葉を通して常に主の御心を求めていきたいと思うんですね。今日の一節のところもう一度見ますが、また私は一人の、強い御使いが雲に包まれて天から降りてくるのを見た。その頭上には虹があって、その顔は太陽のようであり、その足は火の柱のようであったと。ここではもう一人の御使いが、強い御使いが登場します。これは誰のことか、これは誰だと思います？ キリスト、イエス様だという説がありますが、このもう一人という言葉、もう一人という言葉は同質、同じ質ですね、同質だけれども別のといった意味でのもう一人という言葉が使われているそうですね。違う、異質だということではなく、同じ性質なんだけれども別のという意味が言葉 が使われているそうですね。つまりイエス様は見つかりではない、そういった表現が聖書からないわけではないようですけれども、でもイエス様は見つかりではない、エンジェルではない。英語部が今ヘブル書を見ていますが、イエス様は見つかりの一人ではない。このお方は神の御子として、もうあの 王の王として、その神であられるお方ですね。で、まあそういう歴史を見るとイエス様をエンジェルのように、御使いの一人のように考えている人々はいるわけで、またそういう宗教があるわけで、でも違うわけです。イエス様は神であられるお方ですから、これはイエス様ではないと言えますね。またこの後、御使いは神を指して誓いますが、今言ったようにイエス様は三位一体の神ですから、そこからもイエス様ではないと考えられます。さらに主が来られるのは、イエス様が来られるのは大患難時代の終わりですから、まあ、その点でもこれはイエス様とは違うということができるでしょう。じゃあなぜヨハネはこの見つかりを強いと表現したのか。それは彼が雲に包まれて、今日は雲全然ないですけれども、雲に包まれて天から降りてきたところ、またその頭上には虹が、レインボーですね、虹があり、顔は太陽のようであり、足は火の柱のようであったところからそう考えられますね。その強いって言ったこの描写ですねを見ても分かる。というのも、これらの表現というのはイエス様に使われるものだからです。今開けないですけれども、イエス様に使われる表現ですね。雲に包まれるとは、力や威厳、栄光を表し、この御使いがですね、裁きのために来ることを示しています。雲は再臨のキリストと関連付けられるからですね。雲に乗って来られるイエス様と関連付けられるからです。けれども、その頭上には虹があったと言いますね。虹。まあ、御座についておられる方の上にもね、エメラルドのような虹って見ましたけれども、虹があった。虹とは何の象徴ですか？まあ、今の時代、虹って言うとまた違う答えが返ってくるかもしれないですが、聖書的に言った時のその虹とは何ですか？それはノアの箱舟の出来事の後の神様の契約ですよね。ノアの箱舟とは、いつも言いますが、教会学校とかだと、ね、その箱舟と動物たちで そこがフォーカスされますが、基本その洪水で滅ぼされた、つまり神の裁きですからね。水の中にはその死体、裁きで殺されたその、人たちがそこにいるわけですよね。決してその素晴らしい情景とは言い難いもの、その中でノアとその家族、また動物は救われたわけですよね。彼らだけ救われたっていうわけです。で、つまりもはやこの虹というのは人類を洪水で滅ぼすことはない、ノアの時のように滅ぼすことはないと、神様はそのように契約を結ばれた。ですから虹は主の憐れみの象徴だわけですね。それを見たときに、もう主はそのようにして裁かれることはないという象徴なわけです。神様は今まで、先週特にね、人類に対する裁きが行われたわけですが、大患難時代の裁きにおいても、このように御使いっていう形ですが、御使いを通して、持ってその憐れみを示されたわけです。御使いが現れてそこに虹があったということはそういうことですね。ですからこの御使いは神様から偉大な権威と任務を委ねられた強い存在と言えるでしょう。イエス様でなくてもね。2節、その手には開かれた小さな巻物を持ち、右足は海の上に、左足は地の上に置き、獅子が吠える時のように大声で叫んだ。彼が叫んだ時、七つの雷がおのおの声を出した。七つの声が雷が語った時、私は書き留めようとした。すると天から声があって、七つの雷が言ったことは封じて書き記すなというのを聞いた。この御使いは、その手に開かれた小さな巻物を持っていました。巻物。この巻物は何でしょうね。巻物、まあ、それがすでに開かれています。開かれたってありますから、ところからこれはイエス様がね、子羊イエス様が 御座におられる神様から受け取ったその巻物とは別だと理解する人がいます。ね、これ開かれているからと。かと思えば、かといえば、その反対に、いやいや、すでに開かれている。つまり、封印がもう第7まで解かれたわけですよね。まだ全部裁きは言ってないですよ。でも第7まで解かれた、その封印が解かれることで、もう一度開かれたものは開かれたままであるゆえに、これはその子羊イエス様が開かれたその巻物と同じだと。まあ、何らかの形で、その御使いが持ってた、その同じって言ったときは、その同じ、どう言ったらいいんでしょうね。そのまま、その封印がそのまま御使いを持ってたっていうよりも、何らかの形でそのことを同じものを指してたというわけですよね。で、こう意見が分かれるわけです。まあそういった時には私は困ってしまいますよね。じゃあどっちなんだって言われても、じゃあこうだって私は言えないから分からないわけです。この小さな開かれた巻物がどれか。ただ後で見ますが、どちらにしてもこの巻物には神の裁きが記されています。神の裁きが記されています。また後で見ますね。じゃあなぜヨハネはこの巻物を小さなと言ったんでしょう。ね、この小さなっていうのもなければよかったんですけど、なぜ小さいのか。まあそんなにフォーカスする必要もないかもしれないんだけれども、その後のね、今さっき読みました 2から4のところで、ヨハネのこの見つかりの描写は、あれですね、右足は海の上、左足は地の上に置きって言った時に、どうです皆さん。どうイメージします？そのね、ビーチに行って、なんとかその地とね、あれで、ね、海にって言っても、まあ波があるので難しいわけですよね、そういう。でも、私がこれを聞くと、大きな見つかりだと思うわけですよね、巨大な見つかり。その海と地に、この右と左足をこう置いてたっていうと、そう想像しますか。まあ、仮にそのサイズとしてね、大きな見つかりであったとしたら、その手にある巻物は、まあ、小さく見えたんでしょうね。わからないですよ。これわからない。なんだけれども、またこのヨハネはね、この後その巻物を御使いから受け取って食べるでしょ。今読んだ、もうすでに読んだ、食べるわけです。ですから、その御使いがまあ、わからないですよ。大きかって、その、巻物も大きかったら、まあ、ヨハネは食べれないわけじゃないんだけれども、まあ、そういうところから、その、この幻のうちでの出来事ですが、でも彼が食べられるほどの大きさという意味で巻物は小さかったと考えられますよね。まあ、いずれにしても、まあ、そういったことはまあその想像をね、膨らまして、くださっていいんですけれども、いずれにしても、この見つかりをして、右足が海の上、海っていうのはもうね、世界地図見てもわかりますよね。海は大きな、大きいわけですよね。で、左足、地の上に置いていたこの、まあ、要はその御使い自身の大きさがどうこうとかじゃなくて、彼がこの地をですね、海も地も、を支配する権威を持つことを示していたんでしょうね。この御使いが強い御使いって言った時に、この御使いは地を支配する権威を持つものであった。で、この御使いがですよ、強い御使いが獅子が吠えるように、ライオンが吠える時のように大声で叫んだ。すると7つの雷がおのおの声を出したというわけです。雷ですよ、雷がおのおの声を出した。イザヤ書、預言者イザヤは、雷が神の裁きの前兆、雷が神の裁きの前兆であることをこう告げていますね。前に出ますが、イザヤ書29の6、万軍の主は雷と地震と大きな音を持って、つむじ風、暴風、今日も風強いですけど、暴風と焼き尽くす火の炎を持ってあなたを訪れると。この雷とは御使いの声とは別です。御使いは獅子のような声ですね、ですけれども、この雷とは御使いの声とは別なわけですが、それは神様の声と言っていいでしょう。つまり7つの雷、7回裁きの宣言があったと理解できますね。というのも、それを聞いた時に、私たち雷を聞いてどうです、ゴロゴロ何でもいいでしょうね、それを聞いた時に、なんか書き留めようと思います？思わないですよね。 まあ、ゴロゴロって書いてもいいんだけれども、それをね、でもヨハネはこれを聞いた時に7つの雷が語ったことを書き留めようとした。つまりそのことが彼には理解できたわけですよね、その言葉としてね。ただその時天から声があって、7つの雷が言ったことは封じて書き記すな。ああ何だったんだって、私たちとしてはこう聞きたい、知りたいわけなんだけれども、それは書き記すなと言われた。なぜそれがそのことがヨハネだけに記されたのか、理由は分かりません。少なくともヨハネにはそれを聞く必要があったからでしょうね。申命記の29章の29節にこうあります。前に出ます。隠されていることは私たちの神、主のものである。しかし表されたことは永遠に私たちと私たちの子孫のものであり、私たちがこの御教えのすべての言葉を行うためであると。このところはいくら私たちが想像しても仲介書など見ても答えは教えてくれません。わかりません。ヨハネだけに隠されたもの、どうしようもないので、まあ、そのまま受け、入れるしかないですよね。まあ、それが明らかにされる時がまだ来ていないと理解したらいいでしょう。そのように受け止めたらいいと思います。その時は来ていない。で、こんなことがあって後にヨハネはこの御使い、強い御使い、海と地の上に立っておる、その御使いが神様を指して誓うのをこう聞きました。5節から7節のところ、私の見た海と地とに上に立つ御使いは右手を天に上げて、ですから開かれた巻物は左手に持ってるわけですね。これはまあコート、裁判所なんかでこう右手を上げてこう誓う時のあれですね、聖書を持って誓う時のあれですけれども、右手を上に上げて永遠に生き、天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを創造された方を指して誓った。もはや時が延ばされることはない。第七の御使いが吹き鳴らそうとしているラッパの音が響くその日には、神の奥義は神がご自身のしもべである預言者たちに告げられた通りに成就すると。ここで御使いが表現した神様、つまり神様が永遠に生きておられる方、永遠の神、また天地万物を創造されたお方であるというのは皆さんも聞き慣れていると思うんですね。神様は永遠のお方、天地万物を創造されたお方ですね、まあ、それを保っておられるお方でもあるわけですが、もうそれはもう別に特別なことで、もう信仰者は特に聞き慣れたことなわけですよね。でもだからこそそういった時に素通りしないでください。あ、知ってるって。皆さん知れないでしょ。神様が永遠のお方って言った時に絶対知れないですよ、その意味がね。私たちは永遠の存在ではないから。また神様が天地万物を創造されたって言った時にね、海がここまで来ていいよとか、そうやってね、呼ぶと神様とのやり取りの中に出てくるわけですが、もう私たちは知らないことだらけなわけです、本当にね、私たちは現れてはすぐに消えていく霧の存在でしかない。ですから、こういったところを、ね、知ってるんだけれども、こういったところは特に素通りしないでほしい。なぜなら ここに神様と私たち人間、非造物との決定的な違いがあるからですよね。同じではない。ただ残念ながら、まあ、私たちもある時点を含めて、そのこの世には自分自身を永遠に生きるかのものよようにね、自分が、まあ、明日もあり来年もあり再来年もずっと続くかのように、また自分が全てを作ったかのように、そしてそれを支配するコントロールできる、まあ、お金にしてもパワーにしてもそうですよね、そのように、支配できるかのように、その真ん中に中心に自分自身を据える自己中心なものは大勢います。で、私たちもかつてはそうであったわけですよね。で、それでないことを気づかされて悔い改めたわけですが、でも今世の中にもそういった人がいっぱいいる。そしてその悪のアジェンダがどんどん進むわけですが、それはなぜか人の罪ですよね。つまり無知、 知ってると思ってんだけれども知らない。無知、高慢さ、プライドですね。自己中心さ、セルフセンターネスですよね。です。でも、事実は異なる。そうではない。故に、私たちは永遠に生きておられる方、天地万物を創造された神様の前に、へりくだるものでありたいと思いますね。御使いは、誓ってこう言いました。神様に誓ってこう言いました。もはや時が延ばされることはない。第七の御使いが吹き鳴らそうとしているラッパの音が響くその日には、神の奥義は神がご自身のしもべである預言者たちに告げておられた通りに成就する。皆さん、何の時がもはや延ばされることがないんですか？何の時？神の奥義が成就する時ですね。神の奥義が成就する時。でその時には預言者たちによって神様が語っておられたことが全てその通りになるというわけです。ではその時とはいつなのか、その時はいつなのか。第七の御使いが吹き鳴らそうとしているラッパの音が響くその日です。ただその第七のラッパが吹き鳴らされるといった時には、冒頭でも見ましたが七つの八ボールの裁きが起こりますから、その裁きをもって成就すると理解したらいいでしょうね。では神の奥義とは何ですか？皆さん、神の奥義が成就するって言われてるんだけれども、じゃあ何なのか分からなかったら困りますよね。神様は預言者たちによってどんなことを告げておられたのか。その中心は神の国ですよね。神の国が近づいて、イエス様が来られた時に神の国は近づいたってね、悔い改めて福音を信じなさいって、時は満ちたから始まりますが、そうやっておっしゃった、つまりメシア、救い主的、ね、な王国の到来です。神様の恵みの支配、今はまだ来てませんよ。信じる者の内側に与えられる神様の恵みの支配ですが、それはやがて実現するわけです。今見ているように神様はこの大患難時代を通してこの世、その、悪の世と不信者たちを徹底的に裁かれます。滅びの前にもね、永遠の滅びの前にその徹底的に裁かれる。そしてついにキリストイエス様が再臨されるわけですね。でその後キリストは千年王国を地上に設立されます。まあ、それを文字通り取らない人たちもたくさんいるようですが、まあ、聖書にそう書いてあるので、私は千年王国が来ると信じていますが、千年王国を地上に設立される。で千年王国の後、悪魔と彼に従う者は皆永遠の滅び、つまり地獄に投げ入れられるけれども、命の書に名前が記されている人は、つまりキリストを信じる者は皆、イエス様を救い主と信じる者は皆、永遠に続く天の御国、新天新地に入れられるわけですね。で、このことが成就するときが、もはや延ばされることはない。ですから、その誓いを聞いた、ヨハネはここで聞いてますよね。これを聞いたヨハネは、大いに励まされたことでしょう。幻のうちにね、今パトモス島にいますよ。でも霊が引き上げられて幻のうちにそのことを聞いてるわけだけれども、ヨハネはこれももはや時が延ばされることはないと言って大いに励まされたことでしょう。またこの手紙を受け取った当時の信仰者たち、またヨハネと同じようにイエス様への信仰のゆえに迫害を受け、これからアメリカでも世界中でももっと迫害は進んでいくと思いますけれども、その苦難を耐え忍んでいた者たちもまたこのところから勇気と力、希望を得たことでしょうね。そのことは今日本当に実に混沌としたケオスの中にあるこの悪の世を生きる私たちも同じで、私たちの希望はここにあるわけです。神様がもうすでに勝利を収めておられ、勝利は必ず来るということですね。このお方にあってあるならば、闇の中を歩むことはない、光の中を歩むわけです。8節から10節のところ、それから前に、私が天から聞いた声がまた私に話しかけていった。さあ行って海と、地との上に立っている御使いの手にある開かれた巻物を受け取りなさい。それで私は御使いのところに行って、その小さな巻物をくださいと言った。すると彼は言った、それを取って食べなさい。 それはあなた方の腹には苦いが、あなたの口にはそれはあなたの腹には苦いが、あなたの口には蜜のように甘い。そこで私は御使いの手からその小さな巻物を取って食べた。するとそれは口には蜜のように甘く、それを食べてしまうと私の腹は苦くなった。この前に私が天から聞いた声とは栄光のキリストイエス様のことだと思われますが、その声がヨハネに言いました。さあ行って海と地との上に立っている御使いの手にある開かれた巻物を受け取りなさい。ヨハネは言われた通りにしますね。すると御使いは巻物はくれはします。くださいって言った巻物くれるわけですよね。するんだけれども、同時にそれを取って食べなさいと言ったわけです。普通巻物は食べるものではないですね。のできっとヨハネは驚いたことでしょう。でもこれが幻ということもあってか、ヨハネは言われた通りにそれを受け取って食べるわけですよね。するとどうでしょう、御使いが言った通りにそれは口には蜜のように甘く、彼の腹の中で、苦くなった。まあ、これが反対で、御使いの言葉とヨハネの表現と反対になっているのは、こういうふうにして教えるっていう、こうなんかそういうユダヤ的なあれがあるようですけれども、とにかく蜜かそれを食べると、巻物を食べると口には蜜のように甘く、蜂蜜ですよね、蜜のように甘く、でも腹の中ではそれは苦くなった。ヨハネはこのことについてそれがどういう意味かを説明してませんけれども、まあ、旧約聖書からそのヒントを見ることができますね。例えばエレミア前に出ます。エレミアの 15-16、 私はあなたの御言葉を見つけ出しそれを食べました。あなたの御言葉は私にとって楽しみとなり心の喜びとなりました。エレミアは神の言葉を食べたと言っていますね。御言葉、ここで言う御言葉とは巻物です。旧約聖書その御言葉っていうのは巻物ですよね。ですから同じものですが、その、御言葉ですから、彼は神の言葉が自分自身のものとなるためにそれを深く黙想し味わったということでしょう。するとそれはこの御言葉、神の言葉はエレミアにとって楽しみとなり心の喜びとなった。皆さんにとってこの巻物、聖書を食べる、味わい知る、って言った時にそれは喜び、楽しみとなり心の喜びとなっていますか。またエゼキエルもこう記していますね。少し長いですが、エゼキエルの2章の9節から少しお読みしますね。そこで私が見ると、なんと私の方に手が伸ばされていて、その中に一つの巻物があった。それが私の前で広げられると、その表にも裏にも字が書いてあって、哀歌と嘆きと悲しみとがそれに書いてあった。以前引用したことのある箇所ですね、これ。で3章に入ると、その方は私に仰せられた、人の子よ、あなたの前にあるものを食べよ。巻物のことです。この巻物を食べ、行ってイスラエルの家に告げよ。そこで私が口を開けると、その方は私にその巻物を食べさせ、そして仰せられた、人の子よ、私があなたに与えるこの巻物で腹ごしらえをし、あなたの腹を満たせ。そこで私はそれを食べた。するとそれは私の口の中で蜜のように甘かった。飛んで14節、霊が私を持ち上げ私を捕らえたので、まあヨハネがね、パトモスで霊が引き上げられてって言った表現と似ていますよね。私を捕らえたので、私は憤って苦々しい思いで出て行った。しかし主の御手が強く私の上にのしかかっていた。まあ今日この説明はできません。私もそこまでその学びを してないというのもあります。時間の関係もあって今それは見ないですが、苦々しい思いで出ていった。神様が食べるようエゼキエルに差し出された巻物には哀歌と嘆きと悲しみが書いてありました。つまりその内容というのはエルサレム、まあ大きな意味ではイスラエルですが、エルサレムに対する 裁きであったわけですね。裁きですこれは。けれどもエゼキエルが従順に食べなさいって言われて口を開けて食べたって言うんだけれども、神様の言葉を受け入れた、従順に受け入れてそれを食べた時にそれは口の中で蜜のように甘かったっていうわけです。これはヨハネと同じ表現ですよね。ただその後さっき読んだ14節のところです。霊がエゼキエルを持ち上げて引き上げて彼を捕らえた時にエゼキエルは憤って苦々しい思いで出て行ったとあります。おそらくそれは、ね、その、引き上げられてその霊が引き上げてねって言った時に反逆の民、神に罪を犯す、背を向けて罪を犯すイスラエルに対するこの神様の身思いを、エゼキエルも味わい知ったということでしょうね。神様の身思いを、ただそれをねもう彼らを愛していてその部分だけじゃなくてそのイスラエルの現状、罪、それに対する神様の身思いを知ったのでエゼキエルは苦々しい思いになったんでしょうね。ヨハネが経験した巻き、ね、この巻物が口には甘くってでも彼の腹には苦くなったとはそのような経験であったと思われますね。11節、その時彼らは私に言った、あなたはもう一度もう一度もろもろの民族、国民、国語、王たちについて予言しなければならない。ヨハネは開かれた小さな巻物を食べるこの経験を通して主から神様からこのように命じられた。これは1章19節ですね。もうだいぶ前になりますが1章19節のあなたの見たこと、あな今あること、この後に起こることを書き記せてね、イエス様はおっしゃったわけですが、それの最証明とも言えるでしょうね。あなたはもう一度予言しなければならない、この民について、皆さん主の言葉は特にねこの黙示録はこの世の悪に対する神の裁きですね。裁き、復讐と言ってもいいでしょう。殉教者たちのねいつまでですかっていう復讐が記されているゆえに、このお方イエス様に望みを置きね、信頼し望みを置くこのお方を待ち望む者には甘いものです。黙示録はね甘いもの。神はどこにいるのか、神様いるんだったら見せてくれ、ね、その裁きはいつ下るのか、ね、そうやって声に出さなくてもそうやって神を侮って、ね、悪事を働くっていうことはあるわけですが、またキリストの再臨はいつか、もうこれは2000年前の聖書、ね、ペテロたちの時代にそうやって言う人たちがいたわけですが、2000年経って今ではもうそのことも信じてない人もいっぱいいるわけですよね。って言って主を侮る、神を侮る人々がこのことを目撃する時が来るわけですよね。この黙示録を読むとね、そういった意味で甘いわけです。ただクリスチャンにとっては、ね、ただ彼らの上に神の御怒り、罪に対する裁きが下されることを考えるとどうですか皆さん。例えば映画なりドキュメンタリーなり見てね、そのもうなんて言うんでしょうね、そのちょっと言葉がすぐ出てこないですが、もうえげつないというか、なんかそのね気持ち悪い映像とかを見たらもうウェーってするでしょ。苦々しい思いになったり怒りを覚えて、そうあるわけじゃないですか。でもこの裁きがそのね、下されることを考えたらどうですか。そこに自分の家族、あなたの家族、またあなたの友人、知人が含まれることを考えるならば、この時までにイエス様を信じてない人たちが、ね、まあその早いうちにもう亡くなってるかもしれない、でもこの裁き生き残ってる中にその人たちがいるとするならばどうですか。ただ甘いだけで済みますか。それは苦くなるんじゃないですか。その人があなたの特に近い人、愛する人であればあるほど、その人たちの上に下るこの神の裁きというのは苦々しくなるんじゃないです。だから神様はもう一度予言するようヨハネに語られた。福音を続けるよう、語り続けるよう私たちにもおっしゃるわけです。なぜならば神の御怒りに誰が耐えられるかってね言ったわけですが、これは不信者たちが言ったわけですが、神の御怒りに耐えられるのは御子イエス様を罪と滅びからの救い主と信じる人だけです。 そして神様は全ての罪人が悔い改めることを望んでおられる。先週見ました。そのために主はイエス様は来てくださり、十字架にかかってくださり、身代わりの死を成し遂げてくださった。私たちの罪が許されるため、イエス様は裁き主でありながら裁かれてくださった。そして主は3日目によみがえられた。それはご自分を信じる全てのものが許されただけではない、永遠の命を受けて、復活の命を受けて、神の子供とされ、永遠に主と共に生きるためですね。永遠に地獄に滅ぼされるためじゃないですよ。永遠に生きるため、これが神様の御心なんです。だからその時は伸ばされることがない、もう定められた日がもうあるわけですよね、その時は来てから遅いから今の時ですよって、ね、だから今悔い改めなさい、今福音を信じなさい。だから今が、今日がキリストを信じて救われる時、悔い改めてこの主の恵み、憐れみを受け取る時なわけです。今私たちはまさにその時代に生かされています。明日も来る、まあ、来年ある、今度のチャンスって言ってたらもう手遅れになるかもしれない。私たちはもうすでにその主の憐れみ、甘さを知ることで、ね、私たち自身救われたものですよね。でその恵みを知るゆえに、私たちは他の人々にも、ね、今本当に難しいです。自分の意見を言うと、もうすぐもそれ反対されて、もうね、もう終わりっていうね、もう一方的な、こうナレティブというか、それしか通じないような時代になっています。ね、けれども、そこで黙ってはいけない。この福音は私たちを身怒りから救ってくれるもの。イエス様は唯一私たちをこの罪と滅びから救ってくださるお方ですね。このお方を信じ、このお方を述べ伝えていきましょう。お祈りします。